アモス書8章9節以下に聞きます。この箇所も北イスラエル王国に最後の日が望む、北イスラエルに対して主なる神の決定的な審判がなされる、すなわち捕囚の時が迫っている、その脈絡において語られております。先にアモスは地震という自然災害になぞらえて主なる神の審判を語っていたわけですが、この箇所でも自然災害、自然現象になぞらえて主の審判を語ります。9節以下で語られているのは皆既日食であります。太陽が光を失うということです。つまりアモスはイスラエルの民に向かって、最後の日にあなた方の上に臨まれる神は光を失った太陽であると語るわけです。本来光であられる神がその日には闇となられる、そのことによって全てのものが覆される、転倒する、すなわち喜びは苦悩に、希望は絶望に変わる。皆既日食という不気味な現象はまさに神の最後的な審判を語ることにふさわしいわけです。11節以下で語られるのは飢饉であります。しかし食べ物や水の飢饉ではありません。御言葉の飢饉です。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる、私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。これまで神様はとにもかくにも御言葉を語り続けてこられました。預言者たちを次々に送ってイスラエルに対して語り続けてこられたわけです。それは背信のイスラエルを何とか悔い改めに導き、ご自身のもとに立ち返らせようとなさる神の愛と憐れみの表れでした。いかに厳しい叱責の言葉であろうと、そこには神の深い切実な愛があったわけです。しかしこの最終的な裁きの日には神は語ることをおやめになります。イスラエルの民の側が神の言葉に耳を閉ざすというのではなく、神が御自らこの民に対して語るべき御言葉を引き上げられるということです。これは恐ろしい事態であります。そうした事態の中でイスラエルは、誠に恐るべきは主なる神であったということを遅まきながら気づかされるかもしれません。神がまさに生ける方であるということを悟らされるかもしれません。しかし神が語りやめてしまわれたのでありますから、もう遅いわけです。誠に深刻な魂の上に苛まれながら、イスラエルは神の言葉を喘ぎ求める。海から海へ、北から東へと御言葉を求めてさまよい歩く。しかしもはやそれは虚しいわけです。主イエスはマタイによる福音書で旧約聖書申命記の御言葉を引きながら仰せになります。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。食べ物の飢饉は人間の肉体を弱らせ損ね苦しめます。しかし御言葉の飢饉は人間の魂を枯渇させます。人間が生きることを可能にするのは神の言葉であります。神の言葉によって全てのものは作られました。神の言葉によって光が作られました。また神の言葉によってイスラエルはエジプトの国奴隷の家から救い出されました。御言葉によって私たちは私たちの命の主である方を知り、 この方との交わりに生きることを許されました。人が生きることの意味はここに見出されるわけです。御言葉において人は生きる。御言葉の危機に遭うとき、人は命を保つことができません。今イスラエルは誠に皮肉な仕方ではありますが、このアモス書の読者たちにその事実を示しているわけです。これまで御言葉に耳を傾けようとしなかった民が、今は御言葉をあえぎ求めているわけです。この御言葉の基金こそまさに最終的な裁きです。人間に存在にとってこれ以上に恐るべき事態はありません。このことは一人一人の人間においても、また国家社会においても真実であります。明日は中間の 2.11 の集会が持たれますけれども、戦時下、戦争中のことであります。内村鑑三の弟子で無教会の信徒であった柳原忠雄は、侵略戦争に突き進む当時の日本をしばしば厳しく批判しました。1937年講演会の席上で、神を理想を失ったこの国を一度葬ってくださいと語り、そのことがきっかけとなって東京帝国大学教授の職を追われます。戦後は復職して、日本が平和国家となることにも力を尽くしたのですが、柳原は自分もまた神の計りのもとに置かれているということを忘れて、偏狂なナショナリズムを振りかざし、自己中心的な振る舞いに走るなら、その国はいかに軍備を固め経済的に豊かになったとしても滅びを免れないと警告しました。柳原のこの警告はまさに預言者的警告そのものです。しかし日本国家はこの警告に耳を傾けず、破局への道をひた走っていくことになるわけです。御言葉の基金、これこそまさに最後的な裁きです。人間にとってこのこと以上に恐るべき事態はありません。また御言葉に飢えていることに気がつかないこと、御言葉を聞かなくても十分満ち足りていると思い込んでいること、この無感覚もまた恐るべきことであります。そのことを預言者の言葉を通して私たちも心に刻んでおりたいと思います。それからまたこの誠に恐るべき裁きということについては、私たちはこの事態を全くひっくり返して読むこともできるわけであります。つまりこの神の恐るべき裁きは実は招きの言葉でもある。御言葉のもとに帰れ、御言葉によってその渇きを癒されよ、そういう180度ひっくり返せば招きの言葉となるわけです。旧約の預言者の言葉を新約のキリストの光の下でそのように解釈することも許されると思います。ヨハネによる福音書の7章の37節、祭りが最も盛大に言われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。乗ります。主なる神様、旧約の預言者の言葉を通して人間にとって最も恐るべき事態が何であるのかについて教え示されました。あなたは私たちを御言葉によって、命の水によって豊かに潤してくださいます。このことがいかに大いなる恵みであるのかということを私たちもまた改めて覚えるものであります。どうか私たちに永遠の命をくださる方のもとに 私たちをとどまらせてください。また私たちが身を置いて生きるこの世界も、御言葉を心から求めて、あなたのを仰ぐ、そうしたところへと導かれていくことができますように。また私たちもまた今この時代にあって、預言者的な務めを役になっていくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。